みんなのダイエット。この番組は体重はこんなんでどうもこうもない日々が続いているよ、玉の増減に一喜一憂して過ごしているという皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
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 はい、まあ皆さん想像通りです。
知りません。
ごめんなさい、鉄尾もわかりません。
ああ、本当、はい、っていうか、まあ、でもあれ
わからないのは無理がないと思いますっていうのは、ただこの曲多分、
はい、
皆さん耳にはされてるはずなんですよ。
へー。
というのもこの曲がアクエリアスのタイアップソングだったんですよ、2019年。
おテレビ見てる人はね。
そうそうそう、それを言いたかった。
でも多分どこかで流れてるので、多分テレビご覧になるならないか、別としてどっかで耳にされてるんじゃないかなと思っているんですが、というこの曲はですね、アレキサンドロスというバンドの2019年のナンバー、月色ホライズンという曲なんですが、
初めて聞いた。
まあこれはい。使われてるのが、アクエリアスの CM で使われてるのがサビの部分なんですけど、
はい、
今回本当東京はこんなんでどうもこうもない日々が続いているよっていう歌い出しなんですけど、まあ、体重だなと思ってですね、まあ若干アレンジを加えさせていただいたのが、A メロの部分、歌い出しのところなので、
はい、
多分もうこれはほぼほぼ皆さん馴染みがないんじゃないかと思うんですが、サビを、
うん、
聞いたらサビはどこかで耳にしたことがあるんじゃなかろうかと思うんですよね。ちなみにそのアクエリアスの CM で使われている方は柳井道彦さんがアレンジを加えたバージョンなんで、原曲とはまたちょっと違ったりはするので、多分確かアクエリアスの CM 用のスペシャルバージョンで柳井道彦さんがアレンジをした方をお使いになられてる
んですよね。
大谷翔平選手が、
はい、
出ているアクエリアスの CM
だ。大谷選手って二刀流の人？
そうです。
素晴らしい。
すごいあやふやな知識なんだなってなったって言いました。
ふわっとしてるけど、
はい。大谷選手が出てるアクエリアスのなんか映像を見た気がするので、じゃあ聞いたことがある可能性ありますね。
おそらくなんで耳にされたことはあるんじゃないかなと思うんですが。
っていうぐらい、まあ、まあでもこの、バンドの名前はかろうじて聞いたことが、
それがすごい、僕今回アレキサンドロス半助さんわかんないんじゃないかと思ってたんですけど、
いや、まあまあわかんないですよ。でも名前は聞いたことがある。
すごい。
おー、
うん、で曲名も聞いたことあるかもっていう感じですけど、
意外とCM にはたくさん使われてるバンドなんですよ。
へー。
ほうほうほう。
スバルの車とかでも使われてますし、その前もそうですね、映画とかブリーチっていう少年ジャンプで連載されていた漫画の実写版で福士蒼汰君が主演で演じられていたののテーマ曲で、はい、モスキートバイトっていう曲。
いや、その実写版があるっていうことと福士蒼汰さんがやってるっていうことにちょっとびっくりだわ。
がやってたりとか、あと結構昔からなんだろう、パルコじゃないけど何かの時も確かそういうファッション系の CM とかでも使われていたりする。結構本人たちは世界一のロックバンドになるっていまだにこのご時世で言っておきながら、
うん、
割とこう打ち込めメインの曲を作ってたりとかするっていう、結構レンジの広いバンドだったりするので、個人的には割と好きなバンドの一つではあるんですけれども、まあ、前回までが1989年代とかいう曲が多かったんで、曲一気に遡ってみようかなと思って。
振り切ったわけですよね。
はい。ちょっと右から左に振り切ってみた感じで、一応2019年のナンバーでご紹介していこうかなと思って選んでみました。
ありがとうございます。
また、今度、探してみて、知ってるかどうか確認してみようと思います。はい。で、ついに私のところも非常事態宣言が解けました。お二人は先行して 解除になられておりますが。
お先失礼してます。はい。
なんか変わってますか？その先輩として解除になったこの街にどう溶け込めばいいのか、私はドキマキしております。哲夫さんところって、はい、
うん、
解除先行したけど、
はい、
僕らと同じにもうちょっと待った方がいいんじゃねって思って見ていたんですが、結構おっかなびっくりとかいうの感じないですか？
それは福岡県民がおてんば
お調子で。いやいやいや、ってか結構大変だったでしょう、福岡も。
ああ、はあ。というか外食産業が多いところですからね。うん、という意味でお店が結構、食べ物屋さん、ちっちゃい食べ物屋さんがオープンしました。で、大きな百貨店とかは逆になんか雰囲気だけど、まだ解除なんないだろうみたいな感じで急になったので、ちょっと待って、ちょっと待って、明日から無理だから3日後からみたいな感じで。
はいはいはいはいはい、そんな感じありますよね。
だからちっちゃい方が先に開いて、大きいところがちょっと遅れて開いた感じでした。
ああ、なる
ほどね。で、私が散々、日頃日常だよと、世の中が俺に追いついたよぐらい思ってましたし、思ってるのは嘘じゃないんだけど、でも僕がやっぱり食べれると思ったらラーメン食べて、牛丼食べて寿司食べたりしてるから、僕以上に外に出るのが普通の方本当辛かっただろうなと、食べた後にごめんなさいと思いました。
なるほどね、うん、そっか。永井さんとも同じタイミングで解除になってますよね、先行して。
そうですね。まあ解除にはなってますが、その前からあんまり状況変わってない人なんで、なんか特に何かっていうのはない代わりに、解除された今日も、
うん、
今まで午後8時までとか営業していたホームセンターとか9時10時まで営業していたドラッグストアは、その自粛期間中ずっと6時で閉店だったんですけれど、
はいはいはい、あ、でもそれ早いね。
うんうん、そうなんですよ。でそれも未だに変わらず6時閉店のままでしばらく続くみたい
でしたね。やっぱそういう傾向もあるんだね。
うん、そこはもう本当にだからまだしばらく継続して様子を見ようっていうのはありながらと、あとはまあ今日僕たまたまというか本当にちゃんとどうしてものっぴきならない用があって、ちょっと東京にただ解除されたその日に行ってるので、ものすごいなんか待ち焦がれてて、花のお江戸に遊びに行くみたいな感じに取られかねないんですけども、あらかじめもう26日用があってどうしても行かなくちゃならないっていうところがあったので、まあ、それでタイミングがあってなんですけれども、まあ人は本当にびっくりするくらいいない。
そうですね、まあ、
街中もすごく人が少ない。当然いることはいるんですけれども、
うんうん、
以前は僕多分都内に行っていた時はマスクの着用率って半数弱だったのが、今マスクの着用率さすがに9割を超える感じの印象ですし、
うん、
とにかく駅の中に人がいないですね。多分本当に印象としては 85% ぐらいはいない感じでした。
へー、そんな感じなんだ。なんかね、昨日からかな、今日火曜日だか、そうだ、月曜日か。週明けてから、やっぱちょっと人動き出したかなとは思ってたんですよね。移動する車の量とか、特に今日か。今日が、毎日、ほぼ毎日平日は首都高で都内の方に行くんですけど、もう本当に休日って首都高に着くんですよね、やっぱ。
はい。
それが、ずっと続いてるような感じ。休日ほどまではいかないけどって感じなんですけど、本当に休日かよっていうぐらいな感じが続いていたんですが、今日、昨日から少し増えて、今日また増えて、なんとなく、あ、 そういえばもう平日ってこれぐらいな感じだったかもねっていう雰囲気がちょっと感じれたので、やっぱり戻りつつあんのかななんて思ってはいたんですけど、まあ公共交通機関なんかはまだ戻ってる感じじゃないってところなんですかね。
あとはマクドナルドとかも割と常に都内だとどこに行ってもかなり人が行き
たいイメージありますね、うん、
それも多分そのイメージの4割ぐらいの感じの人の入りですね。
やっぱあれかな、この非常事態宣言中にそのテレワークとかが進んで解除になったからっていきなり戻さなくてもなんとかやれるとこはやっていこうっていうことで、意外と戻り、まあ、急には戻らないだろうなと思ってはいたもののっていう感じがあるんですかね。
またこれが品川駅とかに行くとね、少し変わるのかもしれないですけど。
え、そうすると半助さん、せっかく動いてるのに辞めるの？
ああ、いや、でも逆に、平常に戻ってもらうと鶴見川がついてくるんじゃないかなっていう期待があるんですけどね。今日は雨が降ってたのでついてましたけど、
小池百合子さんが自粛って言ったら走り出したから、小池百合子さんが半助走るなって言ってくれたらいいの？
もうええぞって。いやいやいや、頑張って続けていきますけど、まあね、なんか今日も行ってまいりまして、で伊東洋華堂に帰り寄ってちょっと買い物をして帰ったんですが、伊東洋華堂のフードコートが戻してました。フードコートのテーブル椅子全部撤去されてたんですよ。なんかバスケットコートの半分以上ぐらいのスペースかな、なんかガラーンとした状態になってたところに今日買い物に行ったら、あのテーブルとか並べ始めてたので、あ、いよいよ再開するのかなみたいな感じだったんですが、まあでもね、このテレワークが結構進んで、もしかするとその駅とかそういうのは今までのようにはもうならない、そこもならないとまではいかないのかな。でもなんか電車とか空いてたらいいのにねって、これからもっていうテレワークがどれぐらい浸透しているのか僕は一切わからない感じですが、
はい、
てかテレワークがわかんないってみんなわかんないんだよね。あ、永井さんそうでもないのか。まあ、今日お話に上がりますが、遠隔でお仕事を始めているのでテレワークの雰囲気が分かっているのは永井先生かもしれない。
まあそうですね、とりあえず最近世の中の波に乗ってちょっとずつかじり始めて、ただテレワークっていうと、いわゆる企業に勤めている人が会社でやるべきお仕事を自宅でやるっていうイメージじゃないですか。
ああ、そうか、そうだね。
だからなんか僕がやってるのどっちかというとリモートっていう単語の方がしっくりくるのかなとは思ってます。
っていう意味で言うと、自営業3人に言ったらテレワークって誰も当てはまんないっていうことなんだね。
いや、ほら企業から依頼を受けてお家で作業とかできる人だったらテレワークっていう意味ができるかもしれないんだけどね。
ってなると、哲夫さんはどうなんですか？テレワーク的なお仕事ってあるんですか？
わあ、ないですね。
っていう感じではないんだ、やっぱ。
うん、
じゃあ、テレワークがどんなものなのか、なんかわかる人、ぜひ、
ね、お知らせ。教えてほしいか？別にいいんじゃない？
ちょっと、まあでもなんか結構いろんな、SNS とかで見てると、
はい、
大変そうだったり楽しそうだったり、結構どうなんだろうっていう、僕はちょっと興味がありますけどね。この方がテレワークどんな生活なのか興味がございます。はい、メールをいただきました。青さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
半助さん、哲夫さん、永井さん、こんにちは、青さんです。毎週の番組の配信ありがとうございます。テレワークで生活のリズムが乱れてしまう話、とてもタイムリーでした。私もテレワークしたり出勤したりという不規則な状況で、ストレスでおやつを食べ過ぎていました。出勤前に歩くようにして対処しています。ありがとうございました。以前番組に質問させていただいた腹筋を割るための行動の途中経過を報告させてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。番組での永井さんからの回答を参考に腕立て伏せと有酸素運動をしていました。さらに5月から永井さんにリモートで指導をしていただいております。
素晴らしい。
はい。
体重、体脂肪も急に減ってびっくりしました。
おお、素晴らしい。
少し体が、はい、少し体が変わってきたのか、ミンチャレというアプリでも褒めてもらえるようになりました。
素晴らしい、素晴らしい。
途中経過の写真を以前の資料に追加しましたので、よろしければご覧くださいということで、写真も、見させていただいております。
拝
見
させていただきました。
加えて、永井さんのトレーニングを受けてからの毎週の記録もグラフなどもつけていただいて詳しく、教えていただいております。最後に僕がツイッターへの投稿が習慣になっておらず、シャープ37ダイエットになかなか投稿できないのが申し訳ないです。いえいえ、半助さん、哲夫さんの運動の頻度が増えているのでツイッターを見るたびに僕もやらなきゃと励みにしています。引き続きよろしくお願いしますということでいただいております。
ありがとうございました。
まあ、メールの中にもありましたが、体重減ってっていうね、ことがありましたが、まあ、写真なども送っていただいてるんですが、これはまあ、この後ちょっと詳しくお話をしていこうと思うんですが、まずこの数字、ご紹介しておきましょう。どれぐらい減ったのか。これ、永井さんの指導が入ってどれぐらいの時間になるんですか？
期間で言うと、
はい、
1ヶ月経ってないくらいですかね。
1ヶ月弱。回数で言うと。
と、ちょうど先週の土曜日で4回受けていただいております。
1ヶ月弱、4回の、しかもリモート、全部リモートだったんですか？ 4 回。
そうですね。距離がさすがに結構開いてるんですよ。
ああ、そうですよね。そうかそうかそうか。なので。
新幹線とかでもこう、何時間っていう単位の距離の距離
なんで。っていうこともあり、4回、全部リモートで指導させていただいた結果です。
はい。
で、最初の数字は、永井さんの指導を受けるときに、なんて言ったらいいの？問診？
まあ、最初に皆さんに、少しデータを提供していただくんですよね。今がこうなので、こうしましょうっていうことを提案するために。
はい。
まあ、ちょっと簡単なデータをいくつかご提出いただいて、それをもとにメニューを組み立てていってるんですが、
で、その時の体重です。指導を始める時に記載して送ってもらった体重が 73.0 キロでした。
はい。
そしてこの1ヶ月弱4回のリモートで変わった数字です。
はい。
体重じゃん。62.5 キロ。
10.5 キログラムのマイナスです。素晴らしすぎる。
少ない。
おめでとうございます。
素晴らしすぎる。
体脂肪です。まあ、もともとね、アオさん、結構締まったから出されているので、もともとの数字がもうすっごいんですが、19.0% から、指導の結果、じゃん、15.5%、
3.5% のマイナスです。
おめでとうございます。
素晴らしすぎる。
すごい、これ 3.5 って僕の 3.5 とか違うわね。もともと19まで絞ってある青さんの体をさらにっていう 3.5% だからすごいなと思いますね、これ。すごっ。てか、永井さんの指導って何なのっていう感じ。
青さんも永井先生もすごい。
ね。
ありがとうございます。まあ、指導って、ね、まあ、あの、何をしてるかっていうと、でもあの、その方用に、ムーバレックスを処方してご用意して、
うん、
それを定期的に、まあ、どのくらいやりましょうっていうご提案を差し上げながら、その確認と、まあ、どう動いていきましょうっていうことを、まあ、毎週毎週っていう形で4回やらせていただいた結果っていうところです
ね。うん、
で、まあ、ちょうどあの、いただくときに、ちょうど最初に青さんからご相談をいただくときに、
うん、
まあ、こう、腹筋をこうしたいんですっていう写真も、そのカウンセリングシートに一緒に貼って送っていただきまして。
はいはいはいはい。
なので、あ、これを目指してるんだっていうことでですね、じゃあこうしましょうっていうことで、メニューをお作りしていって、まあ、しばらく一緒にやらせていただいてたんですけれども、
はい、
これでも正直、ご本人相当辛かったと思います。
まあでもそうそうね、こんだけ数字で出てくるんだからすごいよなと思いますよね。
相当あの一緒にあのオンラインでつないでやっていただいたりすることも何回かはあったんですけれども、
はい、
あの腹筋がつるっていうおっしゃってましたから。
ああ、いや。これ、まあ、ちょっと写真の方も話を入っていこうと思いますが、最初の写真でも、もうすでに、もう、なんていうんですか、腹筋のちゃんと形があるっていうか、も
し、まあ、いや、パックがいくつか出始めてるってことでしたね。
てか、僕と半助さんだったらゴールだよね、これ。
そうそうそうそう。もういいじゃん、みたいな感じなんですが、ね、この後の結果、今現在のお写真を見てもらったら、あ、さらにここまでいけるんだっていう。で、しかもこれが1ヶ月弱っていうのがびっくりなんですけど、さらにこう、なんていうのかな。エッジが効いてくるっていうのかな。
切れてる、切れてる。
ああ、切れてる、切れてる。
しばらく話題に。前に登って切れてるっていう状況が作れてきたかなと。
なんか写真でいうシャープをかけた感じっていうのかな、なんかすごいくっきりはっきりしてくる感じなんですね。
なんでまあ筋肉の形が際立つようになったのは脂肪が薄くなったっていうことと、
うん、
あとやっぱりしっかり鍛えるべき筋肉を適切に負荷をかけて動かすことができたっていうところは大きいのかなというところがまずありまして、
なんかシーズン1の時も言ってましたけど、そう、あの体をデザインするみたいなワードがありつつも、そこら辺僕らがそこにたどり着かないからなかなかそういうお話ができなかったんですが、まさしくこういうことなんだなっていうね、こう見せていただいた感じがしますけど。
素晴らしい、褒めてごまかせ、すごい。
まあ、あとはあの僕らは青さんにいくつか写真を送っていただいていて、まあ一番最初に送っていただいている写真が4月26日分、うん、でこちらのお写真で実はあの体の左右のバランスが少し差が出てたんですね。ちょっとこう左側の方が下がり気味といいますか、
ね、うんうん
うん、ちょっとアンバランスなところも気になっていたので、
うん、
まあそれも最終的に体を作る上で補正できれば良いなと思っていて、
うん、
今いただいた写真が5月24日付の写真になっている。こちらになるとかなり筋肉の左右差、あとは体型の左右差っていうのが補正されることで、ほぼほぼ左右、
そう
の体つきになっていっているのがお分かりいただけるかと思うんですが、
もう特に背中、まあ、後ろ向きに背中を撮ってくださってる写真がもう明らかに、ね、あの最初のやつは肩が片方下がっちゃっている感じなんですけど、もう、5月の写真だと まっすぐ、まっすぐっていうか、左右バランスが整ってる感じしますよね。
そうですね。胸筋の高さもだいぶ揃ってきてるのと、また、腹斜筋っていう、横の部分。
うんうんうん。
そこの部分もかなり形がはっきりと出てきているので、うん、1ヶ月間の成果で言うと、かなり形の綺麗な、
うん。
整った体に仕上げていけたかなと。まあ、仕上げたのは青さんなんですけれども、
うん、
便乗しようと思って、仕上がったかなと思ってはおりますね。
いやー、すごい。こんな風にできるっていうのがね。まあ、もちろんその、青さんの、きついって言われて、頑張った結果が、成果として出てるっていうことなんでしょうけど。いや、でも、1ヶ月経たずに、リモートでこんだけ、こう、誘導できるっていうのがすごいですよね。
これは、面白いもので、じゃあ、直接対面だったらもっと成果が上がるのかっていうと、これ僕の感触ですけど、多分ほぼほぼどっちも変わらないんだなと思ってるんですよ。だからそれだけ今はもう本当に時間とか距離とか関係がなくて、直接対面で指導させていただくのと同じくらいの状況で、皆さんにご案内ができて、フィードバックができるように、世の中がなっているんだなっていう感じですね。
なるほどね。
だからもう僕は本当にこれで、なんだろう、ある程度時間とか距離とかでなかなか本当にご縁が生まれなかった方が、どうしてもちょっと体を変えたいんだっていうお話をいただけた時に、お役に立てるようになる時代が来たんだなっていうのが一番やっぱり大きくて、だから正直本当にもう、僕としてもここまでやっていただいて体変えていただけるとすごく、嬉しいなというところがやっぱ大きいので、とてもただ、多分ご本人とても努力をされたなと思ってはおりますから、もう青さんの努力なしでは成し得ていないことなんですけれども、やっぱりだからそこで、選んでいただいたからにももう本当に結果で返してなんぼっていうところがどうしてもあるので、ちゃんとそれを返せるだけの環境が世の中が整ってくれたところが正直すごい大きいなと思ってますね。
素晴らしい。これはすごい。もう二人ともすごいです。
素晴らしい。
ありがとうございます。はい。青さんの努力によって僕も褒めていただけるという、この非常にありがたい。
いやー、でも本当すごいなと思います。なんかメールの方にもありましたけどね、37ダイエットなかなか投稿できないというようなこともありましたが、まあ、なんか見て、こう、刺激、まあ僕、この成果を見て僕らが刺激を与えられるとはとても思わないんですけど、なんかこう、ちょっと楽しんでいただいたりとかするものにしていただければ嬉しいですし、まあ、余裕があればね、ぜひ、こういった投稿をね、僕らにはできない、この、成果を見せつける場として活用していただければ、皆さんの刺激になるんではないでしょうかということで。
はい、ありがとうございます。
ご活用いただければ嬉しいです。
はい。で、パンスケさん、鉄道の、ツイッターを見て励みにというのが、私ここで偉そうに喋ってますが、いざつぶやくときに、俺なんかつぶやいても意味ねえよなと、ちょっと正直毎回思ってはいるので、なんか、かえってつぶやかないのがいいんじゃないかなとか、ちょっと、開いちゃうともうこのままフェードアウトしようかなと思わなくもないので、いやいや思うんですよ。なのでお世辞でもこう言っていただけるとすごくありがたいです。
あ、そうですね、はい、確かにそれを言っていただくのは確かに嬉しいし、
はい、
と思いますが、まあぜひね、そんなこう日和らずにこう動いた自慢でもいいですし、なかなか動けないな、サボっちゃったとかいう告白でも構わないと思います。あったかい人たちがいるので、ぜひ活用してみてください。
でもそうだよ。それでなんで俺が寂しい思いをしたかと思ったら、先週、収録でマイルールをつぶやきましょうねって言って、俺翌日マイルールつぶやいたら、言い出しっぺのハンスケさんはつぶやかんわ。リーさんはなかなか宣言せんわで、俺だけなんでみたいな感じになったんだよ。そうだよ。原因の一つはお前だよ。 そうだよ。すげえ寂しかったんだもん、あの時。え？お呼びでないって思ったもん、俺。
いや、僕的にはったよ、ま、いや、僕的にはですね、あの、マイルールはあんまり発動しない方が本当は理想じゃないですか。
いや、でもあの宣言という意味もあったじゃないですか、前回のやつで。長井先生が。
ああ、そういうことね。哲夫さんがやってたの、僕のマイルールはこれでいきますよっていう宣言みたいな形で上げてくださってましたよね。うん、はい。
びっくりしたよ、俺、はい。応援するつもりで言ったのに、誰もついてこんじ。ええー、みたいな。
ぜひ、哲夫さんを寂しがら、寂しい思いをさせないように皆さんもぜひ、みんなの、マイルール宣言使ってみてください。
お前がまず使えよ。はい。
あの動いている動いていないっていうことにも他の方がこんな風に動いているんだとか、あの何でしょう刺激をね与え合うっていうことと同時に、あとはまあこんなにいろいろなことをしている人がいるんだなっていうのを感じていただくっていうことでもお使いいただけると良いのかなと思うんですよね。
そうですね。
フルマラソンの距離走った人がいるかと思えば、カンフーパンダ見ながらゆっくり動いたとかいう人がいるわけですよ。
カンフーパンダ、後ほど出てきますけど、はい、もうカンフーパンダ好きになりました。はい、でね、先週ご紹介させてもらいましたリーさんも、ツイッター上げていただいて、頑張って動いて、いらっしゃる様子が伝わってきておりますので、これね、ぜひ活用していただいて、宣言していただいて、あげなきゃっていう、モチベーションの一つにしてもらっても、いいと思いますので、ぜひご活用ください。
ね、だからこのところ、ピックミーさんとかも多分確か最近動くことを復活なされて、ハッシュタグをつけて、なんか何も動かない日なんていうツイートが何日かあったと思っていたんですが、昨日とか今日あたりは割と動いたっていうツイートも拝見できたりとかしましたし、
ね、いやでもね、何もしない日って書かれててもなんかすげえ歩いてたりするんですよ。ええー、とか思って歩いてるじゃないですかみたいな感じだったんですが、まあ動きも再開されるということで、ぜひバンバン上げてください。ということで。
お待ちしてます。ハンスケは当てにならないので、お願いします。
皆さんのなんかマイルール。なんか宣言とかね、してもらうのに使ってもらうと。
だから、あんたがしてないじゃん。なんか、カンフーパンダに溺れているのと、なんか、7時18分に今日は遅れてしまったとか知らんわと思って。ツイッターにいいねじゃなくて知らんわのボタンごと俺50回ぐらい連打するよあれ。今日は遅くなってしまったとか知らんわあんたの普通をと思いながら。
そうそう。スタートする基準とかね、そういうのが全然オープンにしてないから、何のこっちゃかっていう感じなんでしょうけど。
そうです。
まあ僕の中で記録をつけるのにいいかなと思って使っております。
楽しんでください。
まあ、37ダイエットは、まあ皆さん道連れに活用してたりしますので、ぜひ皆さんも。楽しんで使ってください。
はい。
ということで、青さんありがとうございました。あなたはぜひね、ここからさらに進んだ途中経過などもよろしければ送っていただけると嬉しいです。こういうなんかこう、ね、彫刻みたいな体のお話はなかなか僕たちはしばらくできないと思いますので、
はい。
青さん、頼りにしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、彫刻にはほど遠い私たちの成果発表に参ります。
みんなのダイエットをお聞きの皆さん、はじめまして。福岡で人材教育の会社をしております、佐々木と申します。この度、新社会人の皆様に向けて、新入社員研修を YouTube で学べる動画を哲夫さんと作ってみました。一つは社会人へと気持ちを切り替えよう。二つ目が社会人のルールを理解しよう。三つ目が社会人のマナーを理解しよう。四つ目が仕事の本質、会社の仕組みを理解しよう。五つ目が頑張れ新入社員という5本構成になっております。皆さんの会社や お知り合いの会社で、こんなご時世新入社員研修ができなくて困っている、もしそんな会社がございましたら教えてあげてください。せっかくなのでできれば多くの方にご利用いただきたいと思っております。また社会人になってうん十年も経ったぞとおっしゃるベテランの方も、この機会に初心を思い出してみてはいかがでしょうか。ぜひご活用ください。
ジャンクション新入社員向けセミナーで検索してご覧ください。
新型コロナが落ち着きましたら全国どこへでも駆けつけますので、もし気に入っていただけましたらお声掛けください。よろしくお願いいたします。
で、彫刻にはほど遠い私たちの成果発表に参ります。
よろしくお願いします。
よっ。
非常に恥ずかしい。
ね、この青さんの後にでどうしようみたいな感じですが、まあ、しょうがないのでいきます。
しょうがない。
しょうがない。
いいですよ。みんなそれぞれたどり着くべき場所があるっていうだけの話
です。さすがですね、そういうフォローの素晴らしさ。
フォローっていうのもやめてもらっていいですか。フォローって言ったら、慰めてるわけじゃなくて、心からそう思ってるんですよ。ほら、体動かすことを楽しみにして生きていけるのもよし、目的を持って体を一つに絞るのもよし、美味しく食べながら、美味しく飲みながら、体使っていくのもよし、いろいろあるじゃないですか。だから、みんなのダイエットなんですから。
まあ、そうです。
ですよ。大丈夫ですかね。みんなそれぞれのやり方があって、良いんですよ。
ありがとうございます。
みんな違ってみんないいのかもしれないけど、僕はネタ帳を見てるので、このラーメンの多さを見て、こいつは生きてていいのかと、ちょっと思えなくもないですが。
そう、今週また多かったです、
ね。小池百合子知事にラーメン食べるな、あ、ラーメン食べろって言ってもらわないといけないんじゃないか。
まあこれ、まあ別の番組でもちょっとお話ししたんですが、まあ中本の、蒙古タンメン中本さんのテイクアウト、
はい。
九州にはあるんですか？
僕一回調べたんだよね。で、あ、ないです。
あ、ないんだ。
はい。東京、埼玉、神奈川、千葉、群馬。
そうなんですよ。群馬に進出してるらしくて。長井さん。
できたんですよ、最近。
へぇ。
らしいですね。
なんで、自粛期間中なのにもかかわらず、2時間待ちぐらいの行列に
行って、
いいのかいいのかって。そしてお店も以前の昔のラーメン屋さんのように、ソーシャルディスタンスと全く関係のない感じで、普通の営業だったらしいので、知り合いが行ったところによると。
まあでも、非常事態宣言下に、テイクアウト、始められて、
はい、
お持ち帰りができるっていうのを聞きつけ、この時に二つ、まあ蒙古タンメン、麻婆豆腐が乗ったタンメンで辛いやつ、で、まあその中の有名なメニューで北極っていう真っ赤なやつ。がありまして、普通の麻婆豆腐が乗ってない味噌タンメンで、麻婆豆腐が乗ってる蒙古タンメンで、めちゃめちゃ辛い北極ラーメン、この3種類かな、テイクアウトできるのは。
ほう。
プラス麺だけ、茹でてない麺5玉入った袋が買えるんですよ、
うん。
なので、蒙古タンメンと北極と替え玉5玉買ってまいりまして、で、その先週のうちに蒙古タンメンと北極は食べちゃったので、その後の残り汁をいろいろ活用し、しかも、全く別のスープを作り、で替え玉の麺を消費しておりました。そんな1週間なので、 ラーメン率高し。
高い。
で、今週はおやつ結構甘いの食ってました。
うん。
な感じです。
おやつもなんか結構埋まってますね。
うん。今週頑張って取ってまいりました。意外と、うん、いただき物のやつとかその場で食べちゃったりして写真撮ってなくて食べてないかのように振る舞ってた日もあったんですが、週はちゃんと撮っとこうと思って。この日光ラスクも5、6個。この中からちょっと分けていただいた感じ。で、ワッフルも4つ並んでますけど食べたのは2つ。
うん、
あと、横浜有明のハーバー。
はい。
夏季限定アイスクリーン味が出ていたので、これを1つ。
うん。
あとチーズ。
スライスチーズを食べると、ツイッターで拝見しましたが。
うん。うん、最近ハマってて。
で、マーさんがこれだけ食べるんですかって言ったら、なんかハンスケさんがこれだけ食べないんですかって言ったら、噛み合ってない会話を見て、この人たちと関わるのはちょっとやめようと思って何も突っ込まなかったんですが。
え、スライスチーズってそのまま食べるんじゃないんですか？
ハンスケさんはこの、スライスチーズの、中のなんか5枚入りとか6枚入りにありそうな一つだけを写していらっしゃいましたよね。うん、で、これが透明なフィルムにくるまれていて、るやつですよね。
はい。
これだけを召し上がるんですか？
ピリピリって剥がして、
うん。
パクパクっと食べます。
はあ、多分、僕のイメージ、そして多分マーさんのイメージもこれってパンとかに乗っけて食べるイメージ。
ああ、そういうことか。
うん。なので、手が汚れないようにっていうか、狙いがきちっとパンの上に定められるように、こういうフィルムの形、剥がし、乗せやすいフィルムの剥がし方になっているので、僕もマーさんと同じで、これだけ食べるの？と思ったんです
。あ、そういうことか。
うん、
いや、なんか、ほら、持ち出すのにもさ、ちゃんとフィルムで巻かれてるから、これ一枚だけペッて持って出ても。
ですよね。でも確かにこれを持ち出しやすいようにと思ったことはなかったもんで。
なんて言うんだろう。まあ、ロッピーチーズみたいなのでもいいとは思うんですけど、ロッピーチーズだと、はい、熱いじゃないですか。
熱いは厚みがあるという、分厚いというんですか？
厚みが。
はい。
あれを、こう、塊で食うのは苦手なんですよ。
はい。
スライスチーズと薄いからチビチビ食べれるじゃないですか。一口ガブって食べても入ってくるチーズ量ってそんなに多くないでしょ。
これをチビチビ食べるの？
ガジガジガジガジって食べます。パクッとはいかないかな。
このスライスチーズだけを食べる時点が想像できないし、確かにどう食べるんだろうと。かぶってかぶりついて、この歯型の形で減っていくわけ？
まあ、そうそうそうそう。
へぇー。
それを、まあ、10回か15回ぐらい、ガジガジガジガジみたいな。ピリピリ、ちょっとちぎって食べたり。そんな感じ。
へぇ
ー。が、なんかね、結構、満足感が高いんですよ。これ1枚食べただけでも。ちょっと疲れてたりする。まあ、仕事の合間とかに食べるから、このちょっと、程よい塩気がまた良かったり、っていうので結構ハマっております。
へ
ぇー。あ、これ、なんか結構甘いの、飴ちゃん舐めたりとか、なんかバナナ食ってみたりいろんなのしてたんだけど、今これがいい感じです。
へ
ぇー。な感じでございます。で、運動ですが、全部パーフェクトです。ありがとうございます。まあ、マイルール発動は3回かな。今日も慌ててやった感じですが。
すごいじゃないですか。ムーバレックスとミッション1、ミッション2を。
うん。SER、ウォーキング。
あ、で、ウォーキングも。はい。で、
全部いってます。
咀嚼と、
咀嚼は、 引き続きどれぐらい噛んでるかみたいなのは気にしてカウントしてみましたけど、やっぱりね、今週さっきお話にもありましたが、麺が多いんですよ、
うん、
麺はね10回いかないね。
いやだと思うよこの前 9回とか言ってたから、いやすごいなと、
10回いかないやっぱりと思って、で途中で無限キャベツ行ったんですが、うん、無限キャベツ行ったらもう顎疲れる、35、6回平均多分、入れた量が多かったりすると40回ぐらい噛んでる感じ。なので、ずっと麺が続いてのこの無限キャベツだったので、もう食べ終わった後顎痛くなるぐらい。で、次の日麻婆丼にしたら、これもなんか飲み物ですとか言われそうな感じの勢いで食べちゃってたので、今週咀嚼はあまり良くない状況でございました。
ジャッキーは、
あ、ジャッキーは行きましょう、毎日やりましたが、毎日やってようやく昨日、うん、じゃない、昨日は寝ちゃったんだ、日曜、
うん
に、あのシリーズものの方のカンフーパンダがようやく終わりました。
おお、お疲れ様でした
なんかね、もうカンフーパンダもういいやっていうぐらい見た感じ。
へ
ー、だけど終わって終わった時にまだムーバレックス終わってなかったんですよ、
うん、
で、そのままほっとくとどんどん続きが再生されるじゃないですか、次の話とか。
はあはあ、はいはい。
で、一つのあれが終わっちゃうと、あれなんですけど、シーズンがあるとシーズンまたぐんですね。最後まで行ったから終わるかなと思ったら、シーズン2始まりまして
。うん。
シリーズもののシーズン2の出だしちょっと見ちゃいました。
そしたら前々回の時にシリーズものは見始め、シリーズものじゃない、見始めたら途中でやめるのは嫌じゃないですかって言ったもんね、あんすけさんね、
うん。だからやばいなと思って、途中、これはこれ以上見ると続けて見なくちゃいけなくなるからビッて最後は止めました。
いや、見始めたなら見ない気はダメでしょう。
見ないといけないの。でももうね、映画版入っちゃいました、今日。
ほう。
昨日が寝ちゃったので、今日取り返さないとと思って、収録前に慌ててやりました。月曜日分と今日の分と。
で、字幕版をご覧になったんですか？
字幕版入りました。いや、これ見た後に多分ジャッキーなのがよくわかんないだろうなっていうのは想像がついていたので、
は
あ、やっぱり石丸さんのやつとは思ってたんですよ。ただお金払っても見る期間が限られるじゃないですか、レンタルだと。
あ、ハンスケさんあんまりレンタル、有料のレンタルはしないんですか、アマゾンで。
したことない。
あ、本当ですか。私はしょっちゅうしてます。で、時間に限りがあるから帰っていい、だらだら見なくて。何回か見そびれて来てたことあるんですけれども。
だけどこれを、
はい、
全部を見ながらムーバレックスでやろうとすると多分期間が足らないんじゃないですか。
はあ、はい。有料版で借りると2日とか長くても3日ぐらいがほとんどなので、
ね、
っていうことですよね。
でも、まあ、何回もやればいいんですけど、基本は16分1セットな感じなので、
うん、
2日間だと30分とか、まあ、3日間でも40、50分弱とかなので、
うん
うん、もうちょっと進んだら後半でそっちの字幕に変えようかなみたいな感じで、とりあえず字幕版からスタートしておりますが、
はい、
これ、ポーがジャッキーなんですか？
ん？ポー？
このパンダの。ポー、主人公がジャッキーでいいんですよね。
いや、主人公はジャック・ブラックさん。
あ、違うんだ。ジャッキーはどこで出てくるんですか？
はい、ジャッキーはですね、ダスティン・ホフマンが声を当てている師匠がいらっしゃるんですよね。
あ、ダスティン・ホフマンなの？
うん。
で、
その師匠が今、 今のお弟子カンフーのなんかチャンピオンみたいなお弟子を5人ぐらい連れてるんですか。
マスター5、はい、
マスター5か、そうですね。で虎とかでいる鶴、鶴、
はいはいはい、
この鶴がジャッキーらしいですよ。
うわあ、そうなんですね。
うん、
じゃあやっぱり分かんなかったな。
分かりやすい感じではないと思います、確かに。
そうなんですよね。うん、まあ、なんか、この主人公のポーが喋ってるのが、なんかっぽくないよなと思ってて、うん、やっぱりじゃあ違うのかなとかね、いろいろなんか気にしながら見てますが。
はい、
まあ今、1回目から、で、昨日の分やって、今日、の分がそのマスター5から一人選ばれるみたいなところに潜り込もうとしたあたりから、はい、なんかお前が竜の戦士だみたいに選ばれてしまったみたいなところまでやっておりました。
はい、
ということで、一応ジャッキーミッションもクリア。
うん、
でございます。
最後にギリギリ手をかけた。
はい、とりあえず手をつきました。
素晴らしい。
もうパーフェクトですよ。
すごい。
もうね、次のステップに行かないとね、うん、っていうぐらい。今日で1ヶ月かな ?4 週目ぐらいじゃないかと思います。
すごいですね、頑張っております。それはすごいと思います。はい。
ということで。前回ご紹介した数字が、20年5月19日に計測した数字でした。体重が 90.6kg でした。
はい、
今週の体重です。じゃん、 91.4。
0.8kg の増量です。増えとるやないかい。おめでとうございます。
言ってるかのようにちょっと言ってみました。
もうこのクオリティ。
体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 27.0% でした。
はい。
今週の体脂肪です。じゃん !27.0!
減らんのやったら増やせ !0.0% で変わりなしです。
お疲れ様です
。お疲れ様です。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 106.0cm でした。
はい、
今週のウエストです。じゃん、 107.0cm です。
マイナス 1.0cm のマイナスです。まあ 1cm の増量です。お疲れ様でした。
増量でした。ありがとうございます。パーフェクトなんですけどね。やっぱ食べ過ぎたら増えるんですね。パーフェクトでも
食事の量と、食事の工夫と、運動強度という話でしたが、前回、
はい、強度で言うと、荷物を背負わずにそれよりもペースを速く
でしたよ、ね、
ということで、ウォーキングは背負わずに早めに歩いて見てます。ただ今日は雨降ってて傘持ってたので若干早めには歩いたつもりですが、モリモリっていう感じではできてないです。
すごい、雨降ったのに散ったのね。
行きました。他もそうかな、結構そのちょっと散歩っぽくなっちゃった時もあったりとかなんですが、金曜日かな、金曜、あ、じゃない、金曜日月曜日かは結構モリモリチャレンジしまして、片道折り返すところまででバテちゃうぐらいな感じでちょっとペース上げてみました。あのランにはいかないんですけど、競歩っぽい感じまではいけたんじゃないかなっていうとこなんですけど、それをずっとは続けられなかったので、その最初めて、まあ、いつものコースを最後まで行けるぐらいの頃合いがまだちょっと見つけられない感じ。ペース上げすぎちゃって最後バテちゃうっていうのが 続いてる感じかな。
うん、
なのでちょっとその強度というかペースを上げて完走できるぐらいのとこがどこなのかみたいなのをちょっと今探ってるような感じでございます。で結構足にきます、
うん、
今まで荷物背負ってまあそれでなおかつ少しペース頑張ってあげようってやってた時よりも荷物なしでさらにペースを上げる方がきついんだなっていうのは実感としてなんとなく分かってきた感じですが、まあちょっと引き続きウォーキングはペース上げて頑張っていきたいと思います。
お疲れ様です。
ありがとうございます。こんな感じでございました。
はい、お疲れ様です。ハセさん、腕立てしますか？
腕立て、はい、頑張ります。どんぐらいやればいいですか？
いや、あの、1日10回とかで良いですけど、腕立てしましょうか。
はい、わかりました。次に加えるとしたら腕立てなんですか？
厳密に言うと、やってほしいことで言うと5個ぐらいあるんですけど。
そうっすか。
半助さんのこのラーメンの話をする時の楽しそうな顔を見るとラーメンを食べたまま痩せてほしいなと思うんですが、
うん、そうなんですっていうか、あのすごいですね。だってちょっと油断するとラーメンの食べる量が増えるっていうものすごいことじゃないですか、
うん、
油断してないとラーメン食べちゃうっていうことですからね、う
ん、まあ、咳を切ったかのようになんかラーメンがズドーンと埋まりましたよね。
そうですね、久々にラーメン比率が高かった。いや、それ久々でもないか。はい、
でもこうなっていくとラーメンとの因果関係をどうしてもね、皆さん思い浮かべやすくなっちゃうじゃないですか、
うん、
でもほらラーメンに罪がないっていうことを半助さんが体を張って証明をするのが本来望ましいので、
う
ん、
そうですね、
はい、こうラーメンも血や肉として自分の中に取り込んでいった結果、
うん、
青さんのような体になるっていうのがやっぱり一つ望ましいところではあるので、
なんて言ったらいいの、半助さんがああなったら切れてる切れてるじゃなくて麺みたいに縮れてる縮れてるって言ったらいいの。縮れた筋肉になるんじゃないの。
そうなの。
あんまり見たくないな。
ちょっとこのパンパンの中をどうにかしたいですが、
うん、なのでそれを今考えて、ずっと僕考えてたんですけど、
うん、
多分あの、いや、そろそろちょっとやり方を変えた方が良いなと思ったんです。
はい、
なので、まあ、できればこう、ガラッと変えたい気持ちはあるんですけれども、
うん、
でもせっかくハツケさんが乗っていて毎日できてるミッションをいきなりここでガラッと変えましょうっていうのも、若干ちょっと残酷かなという気がするので、
いや、時間がまあもうちょいだったら足せるけど、なんか全部にこう加算されてっちゃうとちょっと厳しくなっていくかなっていうのもあるので、
うん、なんでまあね、あのあくまでも差し替えをしていくイメージではあるんですけど、
はい、
とりあえず腕立てをしませんかっていうところからいきますね。
わかりました。
うん、腕立てしましょう。
まず10回ぐらいから、とりあえずまずちゃんとで毎日できる習慣がまず一目標かもしれないけど、
まあでも1日10回で考えたらそんなにあの時間は使わないので、
まあそうですね、うんうんうん、
大丈夫だと思います。あとはまあその腕立てをやるときにどのぐらい負荷をかけられるかっていうところに意味があって、
うん、
まあちょっとそれに関しては、あの、おいおいお伝えしていくのと、なぜ、あの、僕がここでいきなり腕立てをやりましょうかっていうことに思いが至ったのかに関しては、ちょっとあの、また、後々ご説明をしていきたいと思います。今日はあの、多分それだけで、あと1時間くらいかかっちゃうので。
じゃあ、まずは、自分のやり方でとりあえず腕立てが10回できてればっていうところ。
大丈夫だろ。いや、やり方は後でご案内しますので。
はい。わかりました。
それで10回やって、あの、その代わりミッションの2番は外していただいて結構です。
おお。
あ、そうなんですか。これクリアしなかったんだけど。大丈夫ですか。そうなんです。
あの、別にほら、クリアしてくれれば良いですけど、まあでもほぼほぼ55秒ぐらいまではいっているから、別にあの、1分超えないと、あの、試験とかじゃないんで受かる受かれないとかじゃないですからね。とりあえずまあ、応援する目安としてそのぐらいまで体を使えるようになったっていうところを鑑みて、差し替えをすれば、1日の中で体を使う時間の総量はほぼほぼ変わらないじゃないですか。
わかりました。
ミッションの2番と、腕立てを差し替えをするということで、はい、ちょっとあの、少しモードを変えて、半助さんも体を削っていこうと思い立ちました。
わかりました。じゃあ、来週は、腕立てを毎日できるように頑張ります。
はい、素晴らしい。
ちょっと腕立てをやっていきましょう。
ありがとうございます。ということで、僕は前回もそうだったんですが、今週も、パーフェクトを目指して頑張ります。
すごい。
お、
わかりました。
すごい。
ということで、鉄道さんよろしくお願いします。
はい。前回か前々回、みんなのダイエット1回目、いつだったっけ、と。まさか10年じゃないよね。8年だよね、8年だったら桃栗3年柿8年で 柿の木と同じ成長速度だよねと。
それか。はいはい、言ってました。
はい、バックナンバー調べました。ゼロ、はい、第0回があったんですが、ちょっと飛ばして第1回は2010年7月27日、はい、ということでほぼ10年。
はあ、10年になりますか。
柿の木以下だったけども、うん。いや、でも、この頃から言われた、その、長尾先生のアドバイスを、週、しかも7回もやるようになったと。
ほう。10年か。そういうことですか。
はい、3人とも声がちょっと若かったです。びっくりした。はい。
へぇー。
そうですよね。
そんなこといいんだ。
でもね、あの永井先生のアドバイスを、あの、うん、何度も言うけど、運動もウォーキングも週何回もやってるのもすごいと思うけど、あ、うん、今までは週運動を週何回もやってもムーバレックスとかミッション 1,2 をやってないだったんだけど、いやいや今回はされてるじゃないですか。
はい、いやこれはでもあのある意味哲夫さんの影響ですよ。そのまあ前にも言いましたけど、見ながらムーバレックスが超ハマった感じですね。
ああ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いえいえ。一回10円とかもらうようにしとけばよかったとちょっと後悔してます。はい。ということで、はい、落ちこぼれの、バオさんから比べると落ちこぼれのハンスケと鉄夫の鉄夫側です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今週ですが、じゃあ、どっちからいきますか。今日はね、食べ物を言おうと思うとね、すげえいっぱいあるんですが、やっぱりですね、そうですね、前回、あの、ユニクロのジャケット M が良かったというのが嬉しかったみたいです。はい。ABS、AAR は5回やると言って、5回行きました。
おー。
ありがとうございます。ABS、AAR、とプッシュアップを30回、そして腹筋ローラーを今20回行っております。
おお、20回やるんだ。
はい。で、僕はもう1週間全部やるは無理。オフを決めて、僕木曜日はもう絶対何もせんって決めてました。
いやいや、
力強いでしょ。
いいんじゃないですか。はい。
絶対親が死んでもせんぞと思ってました。まあ生きてたりしないんですが。なので多くても6回かなと思ったんですけど、日曜日の夜に予定外のお酒を飲んでしまって、月曜日がまあ以下になっちゃったんだよね。サボったんだよね、これはやろうと思えばやれたのにサボった感が、達成したっちゃしたんですがあって、これがあの前回のリーさんのやつと全く一緒で、その、やらなきゃいけないとか、やりたいとまで思ってるのに、なんかもういいや、ズルズルズルになっちゃった、動くと翌朝動きたくなるんだけど、動かないとなんかという 部分、うん、僕の場合は自律神経じゃなくて意志の弱さだと思うんですが、というのも1週間の中で体感しましたが、うん、まあ、なんとかギリギリ5回行きました。
うん、よろしい。
ありがとうございます。そして前回みっともなかったウォーキング、きちっとしたムーバレックスして鉄道スペシャルやって、そして、ウォーキングで、途中で水飲んでみたいな、しかもテンポ上げてのやつじゃなくて、ちょっと長めに歩いたやつも認めてほしいみたいな、テン5とか後で編集しながら聞いて、なんてこのもじもじしとんだこの男はと思いましたので、そのテン5は考えないようにして、ムーバレックス鉄道スペシャル、しかもそれを見ながらムーバレックスにして、そしてウォーキングというやつを1回2回3回4回やりました。
おお、すごい。
おお、
ありがとうございます。
まあ、ムーバレックスやってからウォーキング受けてるのはすごいですよね。素晴らしいです。
はい、ありがとうございます。30分でもいいと言われたので、もうほぼ、うん、僕の気持ちはジョグっていうかランに近いような感じで、3分走って5分はぁはぁ言いながら歩いて3分走ってみたいな感じを繰り返したやつです。で、マスクもほぼ息を通さないマスクが手に入りましたので、最初の頃死ぬかと思ったから、これ絶対空気通してないっていう分厚いやつをいただきまして、その状態でやっております。はい、なのでそれを4回、はい、そして、マイルールの3個目、マンハッタン
マイルール、はい、
を1日1個は食べるというやつで、残念ながら1日ダメで6個しか食べれませんでした。
いや、いいマイルール作ったなと思って見てました。いや、これはあり、いい、俺もそういうのすればよかったと思いながら、ね、つか、とにかくマンハッタンうまそう。
ありがとうございます。
そうですね、本当に
ありがとうございます。リアクションもこれが一番多くて、俺よりもマンハッタンが人気かと思いましたが、鉄道の食事の Google フォトのアルバムをご覧ください。まあ、チョコ3、まあ、一種のドーナツなので、ちょっとは覚悟はしてたんですが、カロリー見たら1個439キロカロリーでした。
でもそのくらいなんですね。
ああ、は
い。
一般的なドーナツだと大体500キロカロリーは絶対超えますから。
ああ、そうですか。はあ、はあ。あのね、これ硬いから咀嚼。ダメ。
免罪符
咀嚼。はい。という感じで美味しかったです。
いや、俺さ、ずっと何回も見てるからさ、はい、すっげえ食いたくなって、でもこのマンハッタンはここいらでは売ってないわけですよ。
そうですよ。
それでね、
はい、
これセブンで似たのがあったんですよ。
はい、
チョコレートがかかったチュロス。
はあ、そうですね。ドーナツよりもチュロスとかに近いと思う。で、これをパクったフジパンさんが、マンハッタンだからブルックリンっていうやつを出してるのね。
そうなんだ。
うん。だからそっちだったら手に入るんじゃないですか。
いやー、でもこんなのは見たこと、いや、もうあるのかな。で、もう我慢しきれんと思って、もうこんな見せつけられたら食べずにはおれんと思って今日行きました、セブンイレブン。
ほう。
3カ所回りました。
はい。
売ってないの今。
あらまあ、
うわーと思って、もう売ってないんだと思って、さっき伊東洋華堂行ったっていう話しましたが、はい、伊東洋華堂もセブンイレブンの商品並んでんですよ。
そうですよね。
なかったんですよ。
あらまあ、
そこでもあれがなくなっちゃったのかなっていうね。うーわーと思って、超ショック。
っていう。2年ぐらい前に一回、なんか福岡フェアみたいなやつで、ちょっとだけ出展されたことがあるらしいですが、基本的には
入ら
ない
らしいですが、
ね、うん。ちょっとこれはね、カップラーメンなら送りようがあるけど、これはちょっと送ったら、チョコべちゃべちゃになりそうって。
だしね、送料が過ぎたかもなりそうな感じや。まあ、これは、またいずれ九州に行けた時も楽しみにしておこうと思っております。
はい、ということで、 それだけ食べた成果です。
はい。
前回ご紹介した体重が 82.8kg でした。
はい。
今週は、じゃん !83.2!
0.4kg の増量です。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
そりゃそうだよね。400、こんだけ食べてんだもん。
うん。このヒヒヒっていう声を聞いたら、もっと頑張ればよかったって、すごい悔しい思いをするんだよね。
はい。まあでも、0.4 で済んでるっていう感じじゃないですか。
おぉ。おぉ、優しいね。はい。じゃあ、体脂肪率です。前回ご紹介した体脂肪率が 29.1% でした。今週は、じゃん28.5!
0.6% のマイナスです。お、すごい。
ありがとうございます。ウエストです。前回ご紹介したのは 92.8cm でした。今週はじゃん 92.3!
ずる。
ずる。
0.5cm のマイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、中先生、ユニクロ行ってきました。はい、ジャケットの、はい、はい、L と M と、さらに、僕の場合、はい、やっぱ体は M で、太った分 L になってるので、L を買うと袖が長めだったりするんです。で、僕が買いたかったやつに、L で袖だけ1センチ短いっていうバージョンがあったんですね。はい。なので、ユニクロのお姉さんのお忙しいところを申し訳ないんですが、ちょっと来ていただいて、L、そして L の1センチ短め、そして M を着て、特に背中は自分でも見えないので、見てもらって、M のが合ってると言っていただきました。
おぉ、すごい。もう自己満じゃないん
だ。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。
誰か自己満じゃ、はい。ありがとうございます。
いや、自己満じゃなくて、ちゃんと客観的な目で、はい、M だったんだね。
はい。ということで、M のジャケットが着れるようになりました。
すご
い。おめでとうございます。
ありがとうございます。
本当にすごそう。
体型的にはそうすると、しっかり変化してるっていうことですよね。
あれ、
今ちょっと僕が、言葉が若干途切れつつあるのは、
はい、
このウエストの数値に対して、M サイズでいけてるっていうのが、
はい、
結構、特異な感じと言いますか。
うん、ああ、そういうこと。
今のそう、ウエストの数字で言ったら、N でもしかしたらちょっと、
ちっちゃいですよね。
パツンパツンっていう可能性もあるんですよ、十分。
うん
うん、それがお店の人が見て、
うん、
ちょうどいいサイズが M って言われるっていうことは、実はこれ、後ろ、背中、からまあ腰にかけてのあたりの体型は非常に大きく変化してるんじゃないかなと思ったんですね。そうですね。多分あの M サイズをお店の人がどちらのサイズでって言ってくれるっていうことは、かなり背中に関しては減っていないと、そのおすすめ感は出てこないはずなので、かなりだから、
はい、
うん、変わってきてるんですね、体型的に。ああ、
でも分厚いのは分厚いんですけど、
でも背中ってあの、はい、割と大きく減ってないと、
はい、
多分特に今のジャケットってある程度背中って余裕がないと、
はい、
結構パツンパツンになりますからね。
お
ー、うん、あの多分僕は、はい、もしユニクロでジャケットを選んでも L なんですよ。
うんうんうん。
で、多分 M だと若干ちょっと辛い感じはあるんですけれども、
うん、
これ、ちょっとびっくりしますね。っていうかあの、僕でもそこまでは今体重はなくて、
はい、
まあ大体まあ65と6の間も行ったり来たりするぐらいの感じなので、
うん、
だから今の現状の鉄夫さんとの体重差を考えて、それでいて鉄夫さんの方がジャケットのサイズとして、こう、サイズダウンしているって、結構背中変わってるんだなと思って。
みんな引き算するな。
うん。驚いているんですね。
うん。
そしてほら、一番はね、半助さんが羨むように、 ほぼほぼ毎日マンハッタンを楽しみながら、この状況という。
ずるすぎ
る。これ一番多分、ね、
ずるくはない。
こうずるいっていうのかどうかちょっと定かではないですけど、でも、ね、食べることに関して楽しみながら、ちゃんと体制が変わっていくっていうのは、すごいいいことですよね。
ありがとうございます。ラーメンも食べに行ったよ。ココイチも行ったよ。
うわーすごい。
ありがとうございます。
いや、なんか、こう、マンハッタンに限らず、うん、結構、
今週行ってるでしょ？
いい感じにいっぱい食べてるよね。
はい。
食べたいのいっぱいあるもん。
内食も外食も、みちみちてるよ。
カレーにラーメンに食っててっていうことでしょ？
はい。
まあ、さすがに僕みたいなラーメン漬けじゃないけど。
はい、そしてベーグルも買いに行ったよ、結局また専門店まで。
はい、あ、そう、俺ベーグル一回見つけたのに買いそびれてんだよな。
でもやっぱ美味しいところの方がいいよ。僕順番が逆でスーパーのベーグル先に買ってたらもう食べてないと思うもん。
あ、そんなにか。
違った。もう一回、今日ちょっと買って冷凍して、専門店のやつを冷凍して解凍して食べたけど、うん、やっぱり風味、小麦の風味が違う。
へえ。じゃあやっぱり専門店探すか。なんか普通のスーパーのパンコーナーにあったんですよ。
うん、それはちょっと俺の美味しくないと思った方に近くない？
なんですね。じゃあやめとこう。うん、じゃあ専門店に行けたらチャレンジします。
はい、ということで目いっぱい楽しませていただきました。
すごい。
はい。
はい。
じゃあ次回のマイルール宣言というかマイルールで。
うん、
そうだね。一日は絶対休みます。
うん。それもいいと思う。確かにそういう宣言ありだよ。
なので、ABS、AAR、プッシュアップ、腹筋ローラーは、うん、やっぱ5回かな。
いや、でも5回できたらすごいよね。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。あ、腕立て30回やってますよ。
おぉ、そっか。そこにつけるかどうかだな。
はい。
はい。
で、マイルールの B も同じかな、ムーバレックス、鉄道スペシャル、そして、ウォーキングを3回。
もうすごい。
ありがとうございます。で、マンハッタンを。
C はいいです。C はもういいです。
マンハッタンを1日。在庫、みんなマンハッタンが好きになったの、マンハッタンの在庫がないんですけど。
ね、はい、もう、これ、上がってくると本当食べたくなって、多分似たようなの探し出すから、
はい、
今日なかったからよかったけど、うん、あったら絶対買ってたもんっていう感じなの で、
そうなんです、ね、
このやっぱり400キロカロリー僕には今危険なので、
うん、
もうこの C はやめときましょう。
うん。はい。
じゃあもうこれ上がってくるの怖い。
はい。もうじゃあダイレクトメッセージ送りつけたいと思います。はい。ということです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
いや、でもなんか素晴らしい成果で、こんだけ食べてその成果出せるっていうのは本当に羨ましいよな。っていうかずるいよな。
ずるくはないです。
ということで、僕もこんだけ食べても数字が出せる男になりたいです。ということで、
そのために腕立て伏せしましょうね。
新たなミッションにチェンジして来週頑張ります。
あ、でもラーメン好きの方はそれだけラーメン召し上がって ずるいと思ってるんじゃないんですか。
そうなんですかね。
いいとこにお住まいで美味しいものが、美味しいラーメンがいっぱい食べれてと、そういうラーメンファンの期待を一気に背負って、ラーメンも食べるし腕立てもすると。
頑張ります。
はい。
腕立てがどんな感じになるか来週お話できるように頑張ってみます。
まあ、とりあえずめちゃめちゃきついのをやっていただこうと思ってますということだけ皆さんにお伝えします。
そうですか。
いや、なんだろう。もう、体を動かす素養はある程度できてると思ってるんですよ。毎日のように動けるので。
素晴らしい。
で、今のファンスケさんにとって大事なのは、
うん、
新たな刺激なわけです。だから、できる、できないっていうことを言うレベルのお話でないところで、 やっていただいて、まあちょっと一回体をね、しっかり変えるきっかけを作ろうと思っておりますので。
おぉ F1 ボディが火を吹く。
いや、なんかそんな話になるとは思わなかった。
いや、なんか。僕もするつもりもなかったんですけど、このままだと多分ラーメンが悪者になるっていう話です。
ラーメン悪くない。
悪くない。ラーメン悪くない。
ラーメン悪くない。
ラーメンは悪くないんですよ、別に。
でも悪者にしようとするのはお前だ。
相対的にラーメンに罪が行くような流れになっちゃうので、
うんうん、ラーメンのために頑張れ、
まあ、少し変えたいなというのと、うん、割とでも最近本当に特におうちトレーニングみたいなのが、
うん、
こう、いろいろと取り沙汰されるようになってから、
うん、
しっかりベーシックな筋トレっていうのもちゃんとやっておくと、
うん、
まあ、基礎の筋力があるっていうことはやっぱりすごく何をやるにしても、欠かせないことなんだなと思うことも割と最近多くてですね。なので、そういう意味では3種目ぐらい同時に切り替えましょうと言いたいところなんですが、多分いきなり3つだと、しんどすぎると思うので、まずは腕立てで悲鳴を上げてもらうところから、結構かなと。
もう声がビビり出してるんですけど。
うん、だってなんか、腕立て、まあ、10回ぐらいからっていうことだから、なんか、今10回いっぺんにできるかどうか心配なんですけど。
大丈夫？
まあでも。
ラーメンのために頑張るんだ。
頑張ります。けどなんか、そんなにハードなのっていう、ドキドキな感じがしますが。
あ、ハードじゃないですよ。大丈夫ですよ。
そうですか？
でハードじゃないけど、きついだけで。
それをハードって言うんじゃないですか？違うんですか？
ちなみに、厳密に言うとハードなんてきついのは別物ですけど。
え、そうなんです
か？そうなんですか？
はい。きついっていうのは、その方にとって、負荷がしっかりかかってるっていうことですから。
ほほ、うんうん、
これ、ハードっていうともう、主観的に見ようが、客観的に見ようが、結構大変なことをさせられてるなっていう感じじゃないですか。
じゃあ、腕立てが一回もできない人にとっては、一回のミッションで、はハードではないけどきついになるってこと？
そうですそうです。
はあはあは
あ、だからまあね、ちょっと別にきついことをしてほしいっていうわけじゃないんですけど、うん、美味しいものも食べるんだったらちょっとこう体に効くことも頑張った方が良いかなと思ったんですよね。
こいつ心拍もすごいですよ。肺活量もすごいから相当のものかけても大丈夫ですよ。壊れません壊れません。
うん、だからそれでこう、きついのをやることで、こう、どう変わるかっていうところは、一回ちょっと楽しみにして良いのかな、というのと、ほら、ここのところ実は哲夫さんが結構順調に成果を出してもらってるじゃないですか。
うんうんうん。
だから、置いていかれないようにせねばいけないじゃないですか。
まあまあ、うん。
だから、まあ、ちょっと腕立てを頑張ってもらう。でも、1日10回頑張れば良いんですよ。
うん、頑張ります。
だってほら、いろいろテレビの通販とかでいろいろな器具とかも紹介してますけど、1日たった10分でいいんですとか言うけど、10分結構長いですから
ね。長いですね、10分は。
そう、だから10回でいいんですよ、そこ。
すごい。
だから1秒でよかったら、1回の動作1秒でできたら、10秒で終わるんですよ。
すごい。
大丈夫か。うん、はい。
だから、そんなにね、大変なことを、別に苦しめたいわけではないので、ただまあちょっと半助さんの体に新たな刺激を加えた方が数字が動いていく可能性が高いなと思っているので、
うん、
そうしたいだけですから、別にラーメンを食べている罰を与えたいわけでは
ないので。ラーメン悪くない。
ラーメン悪くない。はい。
そうです。ただこれやっぱり食べるものに関してはね、どうしてもでも面白いもんで、こうドーナツ用のものを毎日食べている哲夫さんの体重も体型も変わっていき、そういう意味でほらね、毎日ラーメンを食べるって言っても、ラーメンもそんなに自作していたらすごくカロリーが上がるかっていうと、そうでもないじゃないですか。それなんで、こう、半助さんが一進一退繰り返してるっていう、その部分がとても僕は興味深いので、一回ちょっとこれもだから半助さんも、哲夫さんと同じぐらいの変化率を誇れるようになってほしいなと思ってるんです。
声が小さい。
うっ。頑張ります。
はい。
ということ で、まあドキドキな展開になってまいりましたが、来週僕がここに登場できるように皆さん祈っていてください。
祈ってます。
よろしくお願いします。
祈ってます。
ということでお届けしました。みんなのダイエット186回、お届けしましたのは半助と
鉄尾一郎と
永井でした。
ではまた次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。